改めて。まあ、コロナで人と人との関わりもですね、ずいぶん変わってきたんじゃないかという声が聞かれたり、一方でですね、その、もともとあったいろいろな、この問題がコロナの中で、表面に現れてきているに過ぎない。あるいは、このじわりじわりと手をつけることができなくって進んでいる様々のこの問題のその進むスピードが速くなっているに過ぎないというふうに指摘する方もおられたりします。そういう中で、ですからこそ今日こうやってご一緒できることは本当に感謝ですし、また、今までどうでしょうか、その、それこそ一日中誰とも話をしないっていう、そういう中でですね、過ごしてこられた方々も幾人もおられると思いますし、そういう中で、このメールが届いたり、LINE が届いたり、お便りが、その中に、心配してくれている、思ってくれている、そういう愛の言葉がですね、溢れている。それは本当にこう、私たちの、命を強めると言いましょうかね、生きる力になっていくだろうと、改めて思います。今朝、私たちは、神様からの、直接声が聞こえるわけではありませんけれども、この聖書の言葉を通して、その愛の御声をですね、聞いている。それをですね、文字通り愛の言葉として、命がけの愛の溢れる、私への、あなたへの言葉としてですね、ご一緒に味わっていきたいと、そう思っています。さて、お読みいただきました、マルコの一章の九節、この歓迎礼拝でですね、マルコによる福音書を読み始めておりますが、一章の九節のところに来ました。ご覧ください。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けになった。そして、水の中から上がられるとすぐその時、天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして、天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。前回はですね、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネという人が大勢の人たちに洗礼を授けていた場面。もうそのヨルダン川でですね、バシャーンってつけて起こして、次バシャーンってつけて起こして、でも何百人、何千人とですね、それをヨハネはやっていた。そこにですね、えっていうような人が来るわけですよ。えマジかとは書いてないですけども、そう思ったに違いない。それはイエス様ですよね。しかも、イエス様が、ヨハネご苦労さん、ここから私がやろうって言うんじゃないんですよ。イエス様もその洗礼を受けさせてください。僕は私は罪人です。神様から救っていただきたい。許していただきたい。方向転換したいですって、並んでるその先に、あれイエス様やっていうね、ことなんですよ。で、ヨハネはですね、私より後から来るキリストこそ聖霊で洗礼を、バプテスマを授ける方だ。私はその方の足の靴の紐を解く値打ちもない、もう奴隷としてお使いする値打ちすらもないほど、もうあまりにも偉大な方なんだ。で、それがイエス・キリストじゃないですか。その方が並んでいる。ですからね、次見ていただきたいと思うんですが、あの前の方をご覧ください。マタイの福音書にですね、こんなことが書かれてるんですよ。3章の13節からですけど、さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。それはそうだと思いますよ。ヨハネはよくわかっていた。見よ、世の罪を取り除く神の子羊って言ってるんですから。こちらが洗礼を受けるべきでしょう。ところがその次、ところがイエスを答えて言われた、今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。前回ですね、 マルコの1章の4節のところで、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えたっていう御言葉を見ました。罪の許しのための、ね、悔い改めの印としてのバプテスマ。だから、私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、バプテスマのヨハネはですね、人々に向かってあなた方は罪人だ。罪を悔い改めて方向転換をして、許されなさい。神様のもとに立ち返れとこう、火を吹くようなですね、メッセージをしながら、まあ、バプテスマを授けていた。でも彼は知ってたんですよ。自分も罪人だ。自分も完全な人間ではない。本当は神様によって自分こそ洗礼を授けていただいて変えられなくちゃいけないものだっていうことを自覚してた。だからこう言ったわけですよ。で、その彼が私よりもさらに力のある方が後からおいでになると言ったということは、イエス様は他の人たちと同じように列に並んで同じように洗礼を受けさせてほしいと言ってるんですけど、その意味は全く違う。イエスの中に罪はなかった。じゃあなぜイエス様は洗礼を受けられたのか。その次見てくださいね。ペテロの第一の手紙の2章の22節からですけど、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。だから洗礼を受ける必要はないんです、本当はね。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。こういうことですよね。先ほど申しましたように、ヨハネの授けていた洗礼は、4節のように罪の許しのためのもの。罪を犯しているもの、罪人が受ける洗礼。自分が罪人であり、このままでは救いに預かることができない。自分で自分を救う。自分で神に受け入れていただく資格を作るということができない。そういう人たちが受ける。それによって罪の許しが神様から与えられる。その印が洗礼。それを神様の一人子であられるイエス様、救い主がお受けになったんです。それは、ご自身がおっしゃっているように、そしてこのところで、この御言葉で解き明かされていたように、この私たちの罪をその身に負われた。イエス様が代わりに傷つけられることによって、私たちが癒される。そのことのために全てを背負ってくれた。そして十字架に向かってくれたという、それが、そのスタートとしての、イエス様の技が洗礼だったということですね。つまりイエス様が洗礼を受けになったのは、ご自分のためではない。バプテスマのヨハネも含めて、みんなが自分自身が救われるために、自分自身が罪許されるために洗礼を受けなければならなかった。だけども、イエス様は、私たちのために受けられた。その私たちの罪を背負うため、罪人の一人として歩み始めてくださる、その第一歩がこの洗礼だったということですね。でその時に、まあ、声が聞こえるわけですよ、ね。それがまた見ていただきたいと思いますが、1章の11節のですね、こんな声でしたよね。そして天から声がした。あ、ごめんなさい。この前です。すいません。今ちょっと一旦消していただきまして、ごめんなさいね。お手元の聖書を見ていただけたらと思いますが、1章の11節のですね、そして天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。父なる神様のこの御声が聞こえたっていう出来事は、イエス様が洗礼を受け、罪人の罪を背負うことを、そしてやがて十字架につけられて呪い殺されていくということを父なる神様がもちろんお心を痛めつつも、 でもそれにいよいよ進み出してくれたということを喜んでおられるということなんですよ。イエス様がこれからどのように歩み、神様の御心にかなう救いをどのようにして成し遂げていかれるか、そのことを知り尽くした上で父なる神様は、その一歩を踏み出してくれた我が子イエス様を喜んでおられる。私たちは、生まれた時から聖書によると罪の文字通り虜である。神様によって与えられた存在を今もですね、ハッピーバースデーって。でも、それを心からお祝いできるのは神様を作り主として、神様が私を生み出してくれたからだ。ということを知って、それを受け止めてお祝いする。でも、かつては私たちは、そのことを知らなくって、したがって自分自身の存在を心の底から喜ぶこともできなくって、自分が今生かされているということを感謝することができなくって、自分が生きている意味もよくわからないままに、かろうじて生きていた。けども、作り主と出会って、で、その方によって、大切な大切な、他には一人もいないという地球よりも重い、価値高いものとして作られてるんだというその重みを感じながら、だからこうしてみんなでハッピーバースデートゥーユーってお祝いをすることができる。でもかつては自分自身を愛することができないところから来る妬みや憎しみや意地悪な思いを抱いてお互いに傷つき合ってしか生きることができなかった。その結果、様々な苦しみや悲しみを自分自身も背負い、また、意識的にも無意識的にも他の人々に背負わせて、その重みに押しつぶされそうになりながら、かろうじて生きていた。それが私たちの、かつての本当の姿だって聖書は言うわけですよね。でもその私たちの苦しみ悲しみのすべてをイエス様は神であられるのに全部背負ってくださるためにこの地上に人として下ってくださって、そして罪を許す側なのにでも罪人の一人のようにして洗礼を受けてくださった。それを父の神様は喜んでくださっているという、なんという大きな歩みの中に私たちは生かされていることでしょうか。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。で、この声を、ね、こうやってイエス様に対してかけられているお声って分かってても、ぬくもりを感じる言葉じゃないですか。でもこれがもしどうですか？和田治よ、私はあなたの愛する子、私はあなたを喜ぶ。岡本敦子よ、私はあなたを子供として愛してるって、ごめんなさいね。誕生日なので。で、そう呼ばれたらすごく嬉しいじゃないですか。で、先ほどごめんなさい、ちらっと映していただいたこの御言葉なんですけどね。こんな御言葉あるんですよ。ヨハネの第一の手紙の三章の一節です。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実、今私たちは神の子供です。御子はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。口語訳ではね、私たちが神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのであるという言葉なんですよ。よく考えてみなさいって考えても、これを書いた、このヨハネというのはバプテスマのヨハネじゃなくってイエスの弟子のヨハネ。で、イエス様と一緒にいるときにはそれほどはわからなかったけれども、イエス様の十字架と蘇り、そしてその後のずっと10年、20年、30年、迫害の中を通ってきて、今晩年これを書きながら、あ、なんと神のことされたということは大きな特権だろうかなってこう思い巡らしながら、よく考えてみなさい。神のことされてるんだって。 マザー・テレサの100の言葉っていう本があるんですね。で、その中にこんなエピソードが載ってるんですよ。ある日のこと、私はもう決して何も食べようとしない一人の小さな子供を見かけました。ちょっと想像してみてください。ね。まあ、マザー・テレサはインドのコルカタ、かつてカルカッタと言われたね。そこにいるわけで、そこにはもうそういう子供たちがいっぱいいるわけじゃないですか。で、ある日のことをもう決して何も食べようとしない。でも、よく、この気をつけて見てみると、食べれないんじゃないんですよ。ね。食べ物はあるんだけども食べようとしない。ね、一人の小さな子供を見かけました。彼のお母さんは亡くなってしまっていたのです。私はその子のお母さんによく似ている一人のシスターを探しました。私は彼女に言いました。あの子と遊ぶ以外何もしてはいけません。すると、その子にまた食欲が戻ってきたのですって。なぜ私たちには親やそれに代わる存在からの無条件の愛を必要としているのか。それはそもそも私たちがそういうふうに作られたからですよ。そもそも私たちが神様から、私たちが何をした、何をしないにかかわらず、神様がお作りになった時点で全てが良かったとおっしゃったように、その存在そのものを無条件で神様から愛されるそういうものとして作られている。で、それを私たちは第一義的には親から受ける。だから親の愛を必要としているわけですよ。で、様々な意味で制約があり、限界がある私たち人間のその愛。でもそれをはるかに超えたその源であるお方が、私があなたの父だ。私があなたの親だ。とおっしゃって、私たちに愛を注ぎ続けていてください。その愛を受けるからやっていけるし、その愛を注がれていくから、歪みのある、欠けのあるものでも、なんとか愛させていただきながらやっていこうとすることができる。しかも、もう一度見ていただきたいんですが、一章の十節。そして、水の中から上がられると、すぐその時、天が裂けて、御霊が、ね、神の霊、聖霊が、鳩のように自分の上に下られるのをご覧になったと。ね、これは、この時に聖霊をいただいて、イエス様はそれまでは自分は人間だと思ってたけど、ああ、メシアなんだ、救い主なんだ、よっしゃ、一応やったるか、ということじゃないんですよ。ね、もともと、三位一体の神、父と子と聖霊は一つであられ、そのご自身の御霊を宿しておられたんだけれども、人々がよくわかる形で、本当にこの方こそが神の霊に満たされて、救いの道を解き、解くだけではなくて、自分の命をかけて開いていられる方なんだと、後から振り返ってわかるために、御霊はこうして下ってくださった。そして文字通りその御霊の力によって、これからイエス様は生き、そして十字架に導かれていかれ、我が神は我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、完了したと、救いの技を成し遂げてくださる。血を打ち破られて蘇られた主は、その聖霊の力によって、ご自身の皆を通して洗礼を受ける者に、同じ聖霊を授けることができるようにしてくださった。私たちがこの洗礼を受けるというときに、バプテスマのヨハネが授けていた洗礼とは意味が違う。罪の許しの、この、悔い改めの印としてのバプテスマだった。だけども、それだけではなくって、洗礼を受けることによって、イエス様の霊が実際に中に入ってくださって、ね、感じても感じなくっても、ずっと神様の霊によって生きる、そういう文字通り神の子としての全く新しい生涯が始まっていく。だから、洗礼を受けるって素晴らしい特権なんですよね。ヨハネから洗礼を受けになったことから始まったイエス様の歩みは、聖霊の導きによってゴルゴタへと向かい、そして 死に対する完全な勝利に向かっていった。だから私たちはいつも、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶっていう父なる神様の御声を私に対して、ね、かけられているものとして受け止めていくんですよ。私があるですね、集会で、天皇お父様、あなたが今日も私たちを私の喜びの息子よ、私の愛する娘よと受け止め愛していてくださることを本当に感謝しますって、そんなふうに祈ってですね、その集会が終わってですね、まあ、牧師先生たちの集会だったもんで、ある先輩牧師がですね、近寄ってきて、私先生、なんか森秀樹みたいなお祈りするな、なんてですね、おっしゃるんですが、そう言われてみたらそうだな。森先生、よくね、私の喜びの息子よって。まあ、親しくしていただいてると映りますよね、いろいろ。で、それをね、もう一つこの御言葉を通して、確認したいと思います。ヨハネの一章の12節。しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。え？そうなんですよ。これ特権です。でも、イエス様を信じるって、その信仰だけで、そうなんです。この世界というのは、結果を出したのか？そのためにあなたは何をやったんだ？あなたができることって何なんだ？それを結局はその人の価値とみなす、そういうところからなかなか突き抜けない、そういう価値観の中で生きている私たち。だけども、どうですか？ある人がこう言いましたね。イエス様が、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶっていうお父様の御声を聞かれたのは、それはずっと救い主としてのメシアとしての様々の技を、そしてその総仕上げとして、この十字架の技を成し遂げたその時に、初めて、そうだ、よくやった。あなたは私の愛する子、今こそ、私はあなたを喜ぶよって声かけられたんではなくって、メシアとしての救い主としての何の功績もない、何の技もない、この時に、この喜びの声をかけられたという、そこに意義があるんだっておっしゃったんだけども、そうだと思う。それ私たちもそうなんですよ。私たちは、今日もね、CS の先生方はご奉仕くださった。あるいはこの後も、今も様々のこのご奉仕が、そして、このことの背後には、影にあっての様々なご奉仕、そして午後からもですね、役員会があったり、いろんなことを通してですね、この一人一人の賜物を生かして、全力で神様に仕えていく。何よりも、ここから使わされてですね、このウィークで、それぞれの、職場において、学校において、あるいは家庭や地域において、それぞれの持ち場、立場で、あるいは、ある方は病床でその病との戦い、それを耐えるということを通して、神様の栄光を表していく、良きことに使わされていくんですけど、でも、そういうことをしたから、よしよし、私はあなたを喜ぶよ。もっと私を喜ばせておくれっていう世界じゃないんだってことじゃないですか。もう、神のことをされたから、そのことを喜びつつ、その神様の愛に応えて、歩むのが私たちの歩み。ね、最後に、この、私はあなたを愛している。あなたは私の子だ。あなたを喜んでいるっていうその声を、こういう一つのですね、文章を通して、もう一度この味わってですね、メッセージの締めくくりとさせていただきたいと思うんですが、カトリックのシスターでノートルダム精神女学院の学長を長くされていた、有名な渡辺和子シスターという方がおられますね。もう召されなさいましたけども、渡辺和子シスターがですね、こんなことを書いてらっしゃるんですよ。少し長いですけども、引用させていただくことをお許しください。マザー・テレサの修道会では、シスターたちの仕事の一つに、空腹の人たちへの炊き出しがあります。パンとスープを列を作って待っている人々一人一人に渡す仕事です。 何十人、時には100人以上の人々に配り終えて戻ってくるシスターたちに、マザーはその労をねぎらいつつも、次の問いかけを忘れません。あなたたちは受け取る一人一人に微笑みかけたでしょうね。ちょっと手を触れて、ぬくもりを伝えましたね。短い言葉かけを忘れはしなかったでしょうね。このようにすることは、渡す側にとっては面倒なことだったかもしれません。しかしながら、受け取る側にしてみれば、その日初めてもらえた人間らしい扱いだったに違いないのです。ソフトを組み込んでおけば、スープボールの受け渡しはロボットにもできるでしょう。むしろ効率的にするかもしれません。しかし、ロボットにできないこと、それは生きていてもいなくても同じと考えているホームレスの人たちに、生きていていいのですよというメッセージをぬくもりと優しさで伝える微笑みであり、短い言葉書きです、ね。それはロボットにはできない。言葉には、そこに愛が込められているとき、起死回生の力があるのです。もう死にかかっている人をこうパッと生かせようなね、そんな力があると。マザー・テレサは言っています。私たちには偉大なことはできません。しかし、小さなことに大きな愛を込めることはできるのです。寸鉄、人を殺す、ね。小さな鉄でも人を殺すという言葉があるように、短い言葉でも相手を殺しもすれば、生かすこともできるのです。かつて、長野県に存在していたある私立の高等学校は、難しい問題を抱えて全国から来た高校生の多くが、そこで生活し、更生して卒業していくことで知られていました。校長先生が記した本の中に、生徒たちを生かした言葉が語られています。この学校では、生徒を評価するのに、しかを使わず、ならを使ったというのです。ね、しかを使わず、ならを使った。奈良に行くとね、鹿がいますけども、それとは違いますよ。誰々は足し算しかできないと言わないで、誰々は足し算ならできると。これですよ。というとね、これは単なる言い回しの違いではなく、できる点を強調する教師の心に宿る生徒一人一人への愛情と、そのほとばしりが、言葉となって現れ、生徒を生かしたのでした。あ、なるほどなとね。言葉は、もう少しだけですけどね。言葉はいつまでも生きるものであってほしい。相手を生かし、自分も力づけられる血の通ったぬくもりのある言葉を、そしてその言葉が使える自分を、無機質なものの溢れる中でしっかり守っていきたいと思います。ね。なんかこのね、渡辺和子シスターの、そういう言葉がけしていきましょうみたいな、そういうことじゃなくて、この、そういうぬくもりのある言葉を、そしてその言葉が使える自分を無機質なものの溢れる中でしっかり守っていきたいって、これがまたね、あったかいなと思うんですけど、ね。そういう一週間を私たちここから歩み出していく。なぜそうできるかというと、それは、私たち一人一人の、何がイライラするのか、何がストレスなのか、何が悲しいのか、何が怖いのか、全部ご存知のお方が、その手の父様がね、まだまだだな、お前は。またお前こんなことやってんのか。またお前見かけ福音教会で、またお前新学校でこんなことやってんのかとね。じゃなくて、私はお前の父だ。お前は私の子供だ。私はお前を喜んでるよっていう、そういうぬくもりある言葉をいただいてるから、やれる。 そういう習慣を私たちはここからご一緒に歩み出していくのであります。そう愛されている私をそんな風にお父様が大事に思ってくれてるんですから、その自分自身は大事にして、そういう言葉かけができた時もなかなかその勇気が出なかったり、あるいはこの内気なもんだからそうしたいなと思ってもそれはできないな、でもせめて祈りようって、それで十分なわけですよ。でそれぞれがそれぞれらしく神様の愛に応えて、それを実践させていただく一週間をですね、ここから始めていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。あなたは私の愛する子。あなたは私はあなたを喜ぶと。イエス様にお声掛けくださったその言葉が、私たち一人一人に個人的に限られていることを今朝確認させてくださって感謝をいたします。どうか、そのような愛をいただいてこその歩みを私たちの頑張りでするという愚かなことをいたしませんように、本当に聖霊によってあなたの愛、あなたからいただくぬくもり癒しによって平安いただきながら、そのような一週間へと使わされていくことができますよ。もう傷ついて疲れてそれができないほど打ちしがれているときに、主が休ませてくださる、主が癒そうとしていてくださる、その中に休んじることができますように、本当に無理をしないで、主よ、あなたの大きな身腕の中で休みつつ歩むことができますよう、これからの1週間を顧みてください。待ち望みつつ、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。